正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
9月27日午後1時を回りました、9月もこれでも最終放送最終日、
そうですね、
9月としては、早いですね。まあどんどん秋がこれから深まる、ね、時期に入りますけど、はい、皆さんお過ご、ね、どのようにお過ごしでしょうか。で実はね、今日9月27日って調べてみたらですね、世界観光の日なんですって。
へー、なんかなかなか行けない世界ですが、
ね、旅行行けないですよ ね。で実はね、これ世界観光機関 WTO っていうのがありまして、
そうなんですね、
そういうのもあるんです ね。そこが制定したということなんですが、まあ、本当にその世界、まあ、旅行行ってね、観光するっていうのも、そういうのはもう想像できなくなってしまいましたね。
なんか気軽に、あ、じゃあ今度っていう感覚はなくなってきましたね。
そうそう、
まあ、
いずれ行こう、でも、なんだろう、具体的にね、どこ行こうとか、これしてこれしてっていう現地の情報さえそんな入ってこないし、で現地は現地で大変な状況のところも多いしね、なかなかもうしんどい ね状態が続いてますけれども、
本当になんかどちらかというと、この日本よりも世界の方がもっと大変だったりって、
場所によっては ね
聞きますしね。
観光したいな
行きたいですよね
今日は世界観光の日ということなので、ちょっとね、はい、その世界のなんだろうな、あの世界遺産だったりね、そういう、まあ、ネットでちょっと見てね、
はい、
少しだけそういう観光する気分になったらいいかなと、
はい、
その日に皆さんしてください、
はい、
もうちょっと家帰ったらそんなことしてみようかな
ね、はい、
した
いです、はい、
さてさて、今日のテーマなんですが、
はい、
ちょっと深刻ですよ皆さん。最近特に増え続けてしまっている気象災害、
本当に
これについて世界的なデータが一つ、ね、まとまって、報告されていますので、ね、そのデータを中心に今日お届けしたいと思います。
お願いします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日はですね、皆さんも多分それぞれ実感されてると思うんですけども、最近多くなってしまっている気象災害についてのお話をね、少ししてみたいと思います。
はい、お願いします。
はい、で気象庁はですね、今年に入ってから、まあ、2021年の災害をもたらした気象事例という項目で、まとめられています。これ気象庁のホームページに、ね、載っています。皆さん見ることできるんですが、
はい、
今年はですね、その災害をもたらした気象事例として3つ挙げられています。
そうですか。
ちょっと振り返ってみましょうね、
はい、
まず最初に挙げられているのは1月初旬の大雪です。覚えてらっしゃいますか皆さん。1月、
いやもうなんかもう私の中では あそんなんありましたっていう。
1月のちょうどお正月過ぎたあたりかな、
はい、
大雪がありました、
うん、
北陸方面では平年の3倍以上の雪が降ったところがあって、
すごいですよね、
新潟県の高田という観測点がありますが、
うん、はい、
こちらでは1月の9日に24時間の降雪量が103センチ、1メートル3センチを観測、観測史上最も多い記録となりました。もともと雪国と言われていた昔から、その場所でとんでもない雪が降ったというこの気象災害事例ですね。これ今年に入って1つ目、
はい、
2つ目、7月の1日から3日にかけて西日本から東日本に梅雨前線が停滞、
はい、
前線に向かって暖かく湿った空気が次々と流れ込んで、大気の状態が非常に不安定となりました。
なりましたね。
静岡県の複数の地点で72時間降水量の観測史上1位の値を更新するなど、記録的な大雨となりました、
はいはい、そうでした。
これによりまして静岡県熱海市で土石流が発生したほか、河川の増水や低地の浸水が各地で発生しました。
大規模な、ね、災害になりました、は
い、これが今年に入って2つ目の災害事例ですね、
はい、
3つ目、
はい、
8月の11日から19日にかけて、ちょうどお盆の頃ですよね、はい、お盆の頃って長雨がありました。これも異例でしたよ ね、
ありましたね、
うん、このタイミングで再び前線の活動が活発となって、西日本から東日本の広い範囲で大雨、総降水量が多いところではなんと1200ミリを超える記録的な大雨となりました。
すごい量ですよね、
うん、特に九州北部、
はい、
それから中国地方、この地域で相次いで線状降水帯が発生しました。
この言葉もなんかもう耳につきましたね。
そうですね、8月の13日は広島県広島市に大雨特別警報を発表、
はい、
また翌日14日にも佐賀県、長崎県、福岡県、広島県を対象とした大雨特別警報が発表されました、
はい、
気象庁がまとまった今年の災害事例はこの3つになります、はい、さてではね、世界的に見てどうだったでしょうか、うん、
はい、
で実はですね、先月の末に世界的な機関 WMO が1970年から2019年までのデータをまとめ公開しました。
そうですか、
うん、
はい、
今日はですね、この資料をもとにね、世界の気象状況、気象災害についてお届けしたいと思うんですが、
はい、
まずね、この WMO という機関ですが、
はい、
日本語で言うとこれ世界気象機関と言います。
世界気象機関、
うん、国連の専門機関の一つなんですね、
うん、
気象に関する事業の国際的な標準化と改善及び調整、また各加盟国地域間における気象情報、気象資料の効率的な交換の奨励を主な業務としております。
なるほど、
まあ、ちょっと難しい文章を今読みましたけれども、うん、はい、本部はですね、スイスのジュネーブにあります。
あ、そうなんですね、うん、
でこの世界気象機関は日本もですね、はい、1953年の9月10日に加盟しています。そうなんだ。でね、 WMO ってその世界の気象データ全部こう集約されている場所なんですね、
はい、
天気っていうのはその日本だけを見ていてもダメで、
はい、
世界的なデータがないと天気予報ってできないんですよ、
はい、もう地球規模で私たち見ていかないとダメですね、うん、
天気図も世界的な全部データがないと天気図さえ書けない。なので、うん、WMO ってすごく大事な機関なんですね。
本当そうですね。
で、はい、その WMO からですね、今回新しいレポートが発表されたわけなんですが、
はい、
1970年から2019年の期間に発生した全ての災害、これ気象以外のね、全ての災害のうち、
はい、
気象、気候、それから水の危険によるもの、この災害が全ての災害の全体の約半数 50% を占めているというデータが発表になりました。
そうですか。
死亡者数は全体の 45%、
うーん、
経済的損失は全体の 74% 気象災害が占めております。
そうなんだ。
でこの期間のですね、はい、気象、気候、またはその水の危険に関する災害が世界でなんと1万1000件以上報告されております。
すごい数ですね。
すごい数です、
はい、
死者、亡くなった方は200万人強、損失は 3.64 兆ドルに上ります。
あ、そうですか、
うん、これちょっと今回の本筋とは違うお話なんですが、
はい、
新型コロナによる死者なんですが、
ええ、
これですね、今月の半ばのデータですけども462万人なんですって、世界でね、
はい、
だからこれに比較すると、まあ、この期間50年間だけでその、ね、死者はね、気象に関する災害の死者って200万人強なので、まあ、多いか少ないかやっぱり多いって捉えるべきなんでしょうね。
多いですね。
うん、
はい、
で50年間のトータルはそういうデータになってるんですが、気象災害は平均するとですね、
はい、
実はこれも毎日発生しています、世界のどこかで。
ああ、そっか。
毎日ほぼ115名、平均するとね、115名の方が命を落とされて、はい、1日あたり2億200万ドルの損失が発生するという計算になります。でここもすごく大事なデータ、これね、発表されてまして、うん、
はい、
これら の、 その気象災害による死亡事案の 91% 以上が発展途上国で発生しております。これも見逃せないデータですね。
いや本当にそうなんですね、
うん、やっぱりこの、うん、なかなかこうね、ちゃんとした生活ができていないところで大きな被害が出てしまっているという現状があります、うん、
いやこれは 本当ちょっと深刻に私たち考えないとダメですね。
うーん、ちょっと怖いデータですよね。
怖いです。
で次にね、災害の種類、一番大きな人的な損失をもたらした危険というのは、
はい、
干ばつなんだそうです。これが、この50年間で65万人の方が亡くなられた。
そんなに、
でその次に多いのが暴風による人的損失。
なるほど。
その次が洪水。その次が極端な気温というまとめ方をしています。
やっぱりそういうこともね、
熱波とか低温を両方合わせてですよね、いかにその今のその気象状況というのかな、がちょっとこうすごく極端になっているというのはこのデータからも
そういうことですよね。
さてここで一曲お届けしまして、後半はですね、さらにこのデータを深く掘り下げてみたいと思います。
曲はベン・ハーパーでベターウェイ。
さて今日はですね、過去50年の災害の記録についてのお届けしているわけなんですが、先月末に世界気象機関 WMO から報告されたデータですね、これをもとにその今の気象災害の現状についてね、今日お話ししているんですが、さて日本があるアジアの場合について、これもね、アジアとしてまとめられたデータがあります、1970年から2019年にかけて3454件の災害が記録されています。で、気象災害ですね、気象災害が記録されています、そして97万5622名の命が失われたと、この50年間に、
すごい数ですね。
経済的損害が 1.2 兆米ドル、1.2 兆ドルという報告が上がっております。でですね、ここはちょっと注目してください。世界のその気象災害のほぼ3分の1はアジアなんですって。もともとアジアって雨とか多いね。
確かに。
地域なのでね、
はい、
なのでこれらの災害のほとんどは洪水と暴風雨なんです、
なるほど。
洪水が全体の 45% で、暴風が 36% となっています。で今日お伝えしているこのデータってね、50年間のトータルのデータになるんですが、じゃあそのこの50年間でね、どのような変化があったのかなかったのか。
ああ、そうですよね、
いや実は大きな変化がありまして、過去50年間同じように毎年のように災害が起きているわけではなくて、残念ながら気象災害はやはり、昔に比べたら多くなってしまっています。
近年の方が増えてきているということですよね。
増えてきているということなんですね。
なるほど。
で WMO 世界気象機関の事務総長のペッタリターラスさんという方がいらっしゃるんですが、この方はこういうふうに述べられております、気候変動の結果として天候、気候、 水の極端な数が増加しており、世界の多くの地域でより頻繁かつ深刻になるでしょうと。要するに天候も気候も水のね、いろんな、なんでしょうね、その水の循環というのかな、もう非常にこう極端に激しい運動になっていると、
ということですよね、
で世界の多くの地域で、それがもう深刻な状況になっていますよというふうに述べられています。
どんどんなっていくよということも言えることですよね。
そう、それがだから拍車がかかっているということですよね。
ですよね。
さらにですね、このようにもね、事務総長さん述べられております。
はい、
この統計データはヨーロッパや北アメリカで最近観測されたようなより多くの熱波、干ばつ、森林火災、これが含まれていると同時に、大気中の水蒸気が多く、極端な水蒸気と致命的な洪水を悪化させています。まあ、これ英語の直訳なんでちょっと難しい言葉になっていますが、
でも分かり良いです。はい、分かります。
ヨーロッパ北アメリカはもう暑いですよ、熱波、干ばつ、森林火災、で一方他の地域は非常にこう水蒸気量が多くなって、水の循環が激しくなって、とんでもない洪水で、非常にこう環境的に良くないですよと。
これね、もう極端な現象じゃないですか。でもこれは相乗効果というか、悪い循環なんですけれども、これはこうなるとこっちもこうなるみたいなものなんでしょうか。
基本的にこれね、江守先生のゲストにね、お招きした時にちょっとだけお話ししたんですけども、地球って水があるじゃないですか。でそれも液体の水と、大気中にある水蒸気、それから北極南極の氷、いろんな形で水って存在してるんですね。ただし地球の外に出ていく水はまずないんですよ。地球全体、地球の中であるいろんな形でできている水の量、総量は変わらないんだけど、そのいろんな形が激しくこう動く、極端に動く、これが今です。水のトータルの量は変わらないんだけども、その状態が激しく入れ替わってるので、水蒸気になったり水滴になったりあるので、干ばつのとこはすごく干ばつになるし、雨の量がもともと多いとこはもっと雨の量が多くなる、
ということなんですね。
だから関連が全くないわけじゃなくて、すごく関連がある、両方極端になってるということですよね。
困ったことですよね、本当に。
でさらにですね、この WMO の事務総長はですね、海の温暖化はその災害頻度に影響を及ぼしましたともコメントされています。
なるほど。
江守先生がね、ゲストに来ていただいた時に IPCC のね、報告書のお話を、させていただいたんですが、その時ですね、この IPCC の報告書ではこのようなコメントがありました、記述がありました、人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことに疑いの余地はもうありませんよと、要するに人間が影響を与えて今のこの気象、激しい気象現象をもたらしてるんですよと、温暖化もさせてきてるんですよ、だから激しくなってるんですよということなんですよ ね、
はい、
結局気象災害の増加っていうのを元をたどれば我々人間が影響しているということ、これをこの IPCC の報告書は断定したんです、今回初めて ね、
もう言い切って分かったわけですよね。
そう、これを受けて、じゃあ、私たちは
ね
じゃあどうしましょうということなんですよ ね。で非常にこうなんか厳しいね、データばかり今回ご紹介したんですが、実はねこんな報告も実はあるんですよ、災害の数はここ50年間で5倍ほど多くなってしまっています、残念ながら、だけれどもその災害による死亡者数はここ50年間でほぼ3分の1に減少しました。
減ったんですか。
そうそう、今まではね、この50年間トータルでこんだけなくなりましたよってお話をずっとしていたんですが、この50年間の期間のうち実は亡くなられた方は少しずつ減っていて、ほぼ3分の1になってますと、何を意味しているかというと、今までこう改善されてきた、予測情報、予測精度の向上、でそれからそれに基づいた早めの対策、気象庁をはじめ日本もね、すごく対策をね取るようになりましたよ ね。早め早めに情報を出すようになりました。
その成果はちゃんと出てるということなんですね。
それからインフラ整備がちゃんとできてると、
なる
ほど、こういう一面もあります。こういう報告もこのね報告書の中には書かれています。
そうですか、ちょっとほっとします。
でですね、この WMO はですね、関係機関とともに 洪水や熱波のリスクを予測して、
はい、
早期に警戒態勢を取るためのさらなるシステム作りを進めています。
なるほど。
これね、マルチハザード早期警報システムというんだそうですが
そうですか。
そういうものをね、今、システム作りしているという、そういうことも書かれております。
なんか期待は持てそうですね。
災害が起きてしまった時の被害軽減には一定の、ね、効果が出ている、そういう結果に今なっているんですが、まあ、いずれにしてもですね、根本を何とかしないといけないことには災害は減ることはありません。
そうですね。
で、それをじゃあどうやったらできるかというと、やっぱり気候変動に対する取り組み、これをしっかりとしたものにしなきゃいけない。
はい。
気候変動に対する取り組みが急務であることは、まあ、この回の報告書でも、まあ、明らかになったというふうに僕は捉えておりますが、皆さんいかがでしょうか ね、気候災害はどんどん増えてしまっていますのでね、やっぱりそれぞれ災害に対する取り組み対策は必要ですけれども、根本的な、原因に対する取り組みも合わせてしていただきたいというのが、まあ、今日のお話でした。
なるほど、ありがとうございます。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、ここで番組にお寄せいただいた、ね、お便り少しご紹介したいと思います。
はい、もういつもいつもたくさん皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
読ませていただきます。ラジオネームのぶちゃんさんから、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
環境について私たちが被害者であり加害者であってということを深く考えさせられました。私が小さい頃の環境に対することってどうだったかと思い起こしたら、光化学スモッグ、川の汚染、水俣病、訴訟などあったのに、忘れていた自分にゾッとしました。忘れたら同じことの繰り返し、もっと関心を持つようにします。これからも息の長い放送お願いしますといただきました。ありがとうございます。そうです
ね。はい、ありがとうございます。
ねえ、本当そうですね。忘れちゃいけない。続いてもいただきました。はい、ハッピースマイルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
堺からいただきました。先ほどのね、のぶちゃんさんは三田市からなんですけれども、はい、今度は堺の方ですよ、ハッピースマイルさん。まさきさん、荻野さん、こんにちは。
こんにちは。
毎週番組を拝聴して、様々な環境問題を考えています。環境問題は人為的なもので起こると、みんなそれぞれが意識することが大切ですね。そのためには、みんなが環境問題を真剣に考えて、想像力を働かせることが必要です。これからも、まさきさんの分かりやすい解説を拝聴して、環境問題を勉強していきたいと思っています。
はい、
といただきました。
共に勉強しましょう。
ね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
は
い。
さて、まだまだ番組ね、お便りをお寄せください。お待ちしております。
お待ちしています。
あたさき、大木野さん、お願いします。
はい、おはがき、お便りの場合は、郵便番号 650-8580、ラジオ関西、まさきあきらの地球にいいこと。ファックスでは 078-361-0005。 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、皆さんお待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週。
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。